ハレルヤ、感謝します。今朝も共に礼拝を捧げることができることを感謝したいと思います。今朝は山川姉妹が、お明かしをしてくださり、本当に私たち恵まれました。実は少しこの、メッセージの動画は礼拝の後で再収録の形で撮らさせていただいておりますけれども、ですのでオンラインの礼拝の皆さんのために、今日の礼拝を本当に改めてこうして分かち合えることを感謝したいと思います。先週から新しいメッセージシリーズとして、聖書が語る世界最高の4つの知恵者ということで、箴言の30章のところからメッセージをさせていただいています。今回はその2回目ということになります。箴言の30章の24節から28節を開いていただきたいと思います。旧約聖書箴言の30章の24節から28節になります。今日は2つ目の生き物ですけども、しかし全体を一度お読みして、お祈りしてメッセージ始めたいと思います。それではお読みいたします。この地上には小さいものが4つある。それは知恵者中の知恵者だ。アリは力のない者たちだが、夏のうちに食料を確保する。岩ダヌキは強くない者たちだが、その巣を岩間に設ける。イナゴには王はいないが、皆隊を組んで出陣する。ヤモリは手で捕まえられるが、王の宮殿にいる。アメン。今日はこの箇所の、知恵者中の知恵者の2つ目、岩ダヌキのところからメッセージをしたいと思います。先週のメッセージはアリからでしたけれども、覚えておられるでしょうか、アリは力がないけれども夏のうちに食料を確保するでした。今日はこの岩ダヌキは強くない者たちだが、その巣を岩間に設けるです。一言お祈りします。愛する神様、主、私たちそれぞれいろんな一週間、またいろんな意味の中で今日このメッセージを聞き、礼拝を共にしています。どうぞオンラインで礼拝を持たれるお一人一人、動画を見られているお一人一人、それぞれの状況を主、あなたは一番ご存知です。そして御言葉から今日も励ましを与えてくださることを感謝いたします。世界の最高の知恵者、その二つ目、岩ダヌキが今日取り上げられています。どうぞこのことを通して私たちに、神様あなたのことをたくさん教えてください。主、あなたに期待します。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン、アーメン。皆さんは岩ダヌキについてよくご存知でしょうか。本当は先週のアリはですね、私5時間ぐらいアリ研究をして、アリの番組を見て、そしてアリをじっと眺めたりですね、いろいろしましたけれども、岩ダヌキが身近にいてってことはなかなかないですね。日本には生息していません。一部動物園にいるようですけれども、それもこの岐阜の近場にはいないようです。岩ダヌキのですね、写真をまず最初に一度出したいと思います。これがこのメッセージシリーズのポスターでも使っている岩ダヌキくんの様子です。はい、ちょっと離れてますけど、大阪の動物園とかにはいらっしゃるじゃないですか、いるようですけれども、この岩ダヌキくん、どうでしょう、皆さん強そうに見えますでしょうか。この26節見ると、最初に御言葉はこう始まっています。岩ダヌキは強くない者たちだが、最初にもう弱いと宣言されてしまっています。見た目の通りどう考えても弱そうな生き物です。またなんかタヌキっぽくないと感じられるかもしれません。名前は岩ダヌキなんですけど、実はタヌキの仲間というよりはどちらかというとウサギとか体の作りは象にも似ているとも言われています。大きさは小さいんですけれどもね。名前は現地ではハイラックスという種類の動物になります。イスラエルの他にはアフリカとかアジア の, イスラエル一帯の南西部のあたりに生息しています。岩の間であったり、崖の割れ目であったり、木の根っこの下とか、そういう隠れた場所に住む性質があって、だいたい大きくなったもので40センチから50センチぐらいの大きさだそうです。どう見ても弱そうですけれども、一個ですね、次の写真を出していただきたいんですが、このように、吠える時もあるそうです。大きな牙が2本あってですね、一見強そうに見えるでしょうか。しかしですね、この牙は敵を倒すためではなくて、オス同士で威嚇し合ったり、オス同士でこう戦う時ぐらいで 他の動物と戦うにはもう全然ダメなものだということです。普段は食べるものは草、葉っぱ、そしてお花であったり、また植物の実を食べたりして、たまに昆虫も食べるそうですけれども、基本的には草食動物です。彼らは足も速くありません。先週のアリは実はゆっくり見えてくるけど 全速力だって話をしましたけども、足も速くない。また身を守る能力もありません。基本的にはすごく臆病で、敵がやってくるとすぐに岩の間に逃げ込む生き物です。またそれだけではなくて、体温の調節機能もすごく弱い生き物なんですね。なので、暑さに弱く、寒さにも弱いんです。日中は暖かいところに体を温めるために、日向ぼっこで岩の上でゴロゴロしています。そして日光浴をして、寒くなると、岩の中でじっと、過ごすわけですが、次の写真を出していただいて、このようにですね、一匹だと、寒くなるので、重なり合って、体温を保つように生きているわけです。イスラエルのアラノは昼間はもう40度後半ぐらいまで上がりますし、夜中はすごい一気に冷え込むんですね。私も行ったことありますけど、ものすごく夜中は冷え込みます。ですので昼間は火に当たったり、もしくは暑すぎるときは岩に隠れて過ごしながら、寒いときにはこのように折り重なって、20、30、多いときには25ぐらいに重なってですね、乗るそうです。ちょっと運動会の組体操みたいになりますけども、下の子たちは重くないのかとかいろいろ思いますけども、それぐらい重なり合うことで寒さ対策をするようです。もうひたすら弱い生き物ですね、岩だぬきね。体温調節もダメ、足も遅い、敵がやってきてもダメ、何がいいんだろうというぐらい弱い生き物の代表なわけですけども、じゃあ聖書はここで賢いものって言ってるから立法の面ではどうなのかとか思いますけども、レビ記の11章5節にはこう書かれています。岩だぬき、これも半数はするが、蹄が分かれていないので、あなた方には汚れたものである。レビ記の11章5節の立法にはなんと、岩だぬきは汚れた生き物だって書いてあるんですね。せっかく賢いってさっきまでここで信玄に言われてるのに、汚れた清い生き物で食べられない生き物とされています。そして長年岩だぬきは、小さいですし反芻しない生き物だと見られていました。聖書の記述は誤りじゃないかって言われてきました。しかし、最近の研究で、ドイツの学者が見ると、夜中に、どうも少し20分から50分ぐらい反芻のようなこう飲み込んでこう出してというか口の中でこうしてっていう反芻行為をですねしていることが分かったんですね。聖書の記述が正しかったっていうことですけれども、しかし足は蹄が分かれていない生き物です。反芻をして蹄が分かれているのが清い動物と聖書で立法ではなっていますが、蹄っぽい指の分かれ方とか爪みたいなのはあるんですけども、しかしやはり蹄はない生き物ですから、立法の面でいうと汚れた生き物になってしまいます。この岩だぬきはですね、弱い、そして汚れた生き物なんですね。なんかいいところが全然ないんじゃないかと思うかもしれません。しかしこの箴言の中で、私たち人間、私たち一人一人はこの岩だぬきから学ぶように、岩だぬきの歩みから教えられているわけです。弱くて汚れている、実は私たち人も本来はそのようなものです。もう神様の形に私たち作られたわけです。しかし人に罪があって、私たち一人一人はどうでしょう、弱いものですね。このコロナ禍でやっぱりどんなに元気な人でも病にかかってしまう恐れがある、また経済の問題であったりいろんな問題がやってくる。私たち人は本当に弱くて無力な存在だと思います。津波がやってきたり地震がやってきた時にも私たちは本当に弱い存在であります。そしてまた汚れたものでもあります。聖書には罪から来る報酬は死だって書いてあります。私たち一人一人は大きな罪、小さな罪、それぞれが持っています。しかしどんな小さな罪でもそれは永遠の死を招くものだと聖書は書いています。しかし神は実にその一人子をお与えになったほどに要愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。 ヨハネ3章16節に書かれています。私たちは本当は永遠の滅びに向かうものだけれども、神様の愛によって永遠の命を得ることができる。しかし根本的に私たちはまず弱い存在、汚れた存在なんだと、まるでこの岩だぬきのような存在であるということが言えます、ね。しかしそんな岩だぬきも知恵者中の知恵者と言われる理由があります。またそんな私たちもそれでもなお主は愛してくださって、選んでくださって、救いたい、そして救ってくださる、感謝したいと思います。今日一つ目のポイント、それは主は弱いもの、汚れたものも祝福してくださる、そのことを一つ目のポイントとしてお伝えしたいと思います。主は弱いもの、そして汚れたものも祝福してくださる方です。今日この、動画を見ながら、メッセージを聞きながら、弱さを抱えておられたり、病を抱えておられたり、問題を抱えておられる方、また自分なんて罪深くてダメじゃないかと思われている皆さんも、主が愛しておられて、そして祝福したい、そのように祝福してくださっている存在です。感謝したいと思います。しかし弱いだけ、汚れているだけ、そして神様を無視して、ではやっぱりそれはただ弱いだけになってしまいます。この岩だぬきは弱いけども賢いものとして書かれているわけですね。その理由を続けて見ていきたいと思います。箴言の30章26節、もう一度戻りますが、岩だぬきは強くない者たちだが、その巣を岩間に設ける、そのように書いてあります。岩だぬきが賢い理由、弱いけど強いと言える理由、それは岩間に巣を設けるということなんですね。次の写真を出していただきたいと思いますが、このように岩だぬきは岩の間に住んでいるわけですね。これを見るとちょっと可愛らしいなと思うかもしれません。意外とペットとして飼うこともできるらしいです、調べたところですね。ちゃんと頑張ってこうしつけると、おトイレとかもちゃんとその場所でするとか、そういうのもあるらしいですけども、しかしこの、岩間に巣を設ける、なぜかというとですね、イスラエルの荒野もそうですけども、岩だぬきはいろんな敵に狙われるわけです。特にワシの好物なんですね。大好物らしいです。空からビュッと降りてきて、この岩だぬきを狙っているわけです。またイスラエルの荒野の夜になるとですね、ヒョウであったりジャッカルであったり、またヘビもですねやってくるんですね。岩だぬきを狙ってやってきます。そこから守るためには、この岩の間、岩間、岩というのは本当に素晴らしい住まいで守ってくれる、ある意味要塞のように、砦のように守ってくれる場所になっているんですね。さらに雨が降ってきたり、嵐がやってきたり、暑さや寒さからもこの岩というのは彼らを守ってくれる存在なんですね。そしてもう一つ岩だぬきの特徴があります。次の写真を出していただきたいんですが、これ岩だぬきの足になります。先ほど蹄が分かれていないと言いましたけれども、面白い足ですね。なんかプニプニしている感じですけれども、岩だぬきの足というのはですね、柔らかい肉のクッションのようになっていて、どうも裏側からちょっと湿気が出るというかね、汗みたいなのが出てですね、吸盤のように張り付く機能ができています。摩擦力を使って、なんと垂直の岩もよじ登っていく、崖もよじ登ることができるし、また木々をよじ登ることもできるわけです。辞典を見るとですね、ある日本の動物園で12匹ぐらい、この岩だぬきを飼おうとしたらですね、その日のうちに、壁をよじ登って全員逃げてしまったと、そういう記述が出ていましたけれども、もう本当に忍者のようにですね、ひゅっとよじ登れるんですね。次の写真、最後の写真ですけども、こんな感じでですね、どうでしょう、かっこいいですかね。かっこいいというよりはちょっと弱そうな感じもありますけども、しかしこういうふうに、彼らはよじ登っていくことができます。もう岩の上を自由に行き来する、そういう生き物です。この岩だぬきは、弱いんです。そしてこういういろんな機能もあるけども、しかしこの岩だぬきの賢さは何かなって見ると、もちろん岩間に巣を設けると書いてあるけど、彼らは自分の弱さをよく知っているっていうのはすごく大事なポイントだと思います。彼らは弱いことをよく知っているので、夜は動きません。昼間の明るい時に行動します。1日に2回だけ食事を求めて外に出かけますが、巣からこの岩間から遠くには行きません。また水のところもちょっと行くけれども、しかしあまり遠くまで行かないようにします。ちなみにすごくよく食べるらしいです。一見臆病です。もうすぐに逃げ込みます。しかし自分の弱さをよく知っていて、すぐに敵に狙われないように この岩の間にすぐ逃げ込めるように彼らは過ごしているわけです。聖書の中で岩というのは特別なものとして書かれています。岩なる主とかですね、岩なる神ということが聖書の中に出てきます。岩というのは神様を表す言葉なわけです。ちょうど今年の私たちの教会のテーマ聖句はこの御言葉です。詩編62編2節。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は決して揺るがされない。ダビデの詩編です。彼もずっとサウル王様に逃げている時にエンゲディであったり、さまざまな本当にアラノのところ、少し水のあるようなところであったり、洞窟であったり、さまざまなところを逃げ回ったわけですね。その中で彼の経験の中から、主こそ、神こそ我が岩、我が救い、我が櫓って、私は決して揺るがされない。揺るがされるような状況の中でも、神様こそが私の岩なんだって言いました。新約聖書の中でも、キリストは捨てられた石、それが石杖になったとも書かれています。キリストこそが我が岩である。イエス様はペテロにも、岩の上に私は教会を建てると、そのように言ったわけですね。聖書の中で岩は神様を表しています。揺るがない存在。揺るがない神様を表しているわけですね。岩だぬきは、まさにこの岩に住まう、主に住まう、ある意味象徴として描かれています。今日二つ目のポイントをお伝えしたいと思います。それは岩なるキリストに住まうということです。岩だぬきが教えてくれる二つ目のポイント、それは岩なるキリストに住まうということです。岩だぬきは岩の中に住まい、またすぐに逃げ込めるように行動し、また岩の上を自由に足を使って行き来するわけです。自分の弱さを知っていて、そしてこの岩により頼んでそこに隠れているので敵から守られることができるわけです。私たちも普段の人生の中でいろんな弱さや問題を抱えていきます。しかし岩の中に、キリストの中に住まっておられるでしょうか。それがとても大事なポイントです。イエス様を信じておられても、でもイエスの中に詰まっているような状況でないのであれば、どうでしょう、揺らいでしまいやすいと思います。また皆さんの中でまだイエスキリストを信じておられない方がおられたら、この岩の中に住まう、もう揺るがされないものに住まう、それが本当に大事なことです。それがあるので私たちは生きていくことができる、それを体験することができます。ぜひまだイエス様を信じておられない方は、この岩なる主を信じていく、岩なるキリストを信じていく、それをお勧めしたいと思います。この、岩だぬきのさらに特徴を、もう二つお伝えしたいと思うんですね。岩だぬきは確かに弱い存在、足はなかなか素晴らしいとさっきもすでに褒めていますけれども、もう一つ素晴らしいね、ポイントがあります。それは何かというと、彼らは目がいいんですね。1キロ先のものも見渡せる、そういう目を持っています。なかなか1キロ先までもう細かいの、だから鷹が飛んできたりとかですね、ワシが飛んできたりとかも全部それが見えるわけですね。さらに、彼らの目は特徴があって、素晴らしいこう膜がついててですね、直射日光を見ても太陽を見ても目を痛めない、そういう特別なフィルターの膜がついています。なのでワシっていうのはこう太陽を背にしてですね、こう目くらましをしながらビュッとやってくるんですけども、岩だぬきの場合は太陽が背後にあろうが何だろうがパッと見てパッと隠れることができます。すばしっこく逃げることはできませんが、早く気づくことができる、そういう特別な目を持っているわけです。また、彼らはただ単に日光浴をしながらのんびり岩の上に寝転がっているだけではなくて、自分たちの中で一匹か二匹見張り役を立てるわけです。常に敵がやってこないか、わしだけじゃなくて他の蛇とかもやってこないか、ずっと見回っている、そういう見張り役がいます。互いに助け合っている、それが彼らの特徴なんですね。夜寝るときも重なり合っていましたけども、目を、素晴らしい目を使って、そして互いに守り合っていく、それが彼らの素晴らしい特徴です。今日3つ目の皆さんにお伝えしたいこと、それは目を常に開いて互いに守り合うということです。もっと言うと、心の目を開いて互いに守り合っていく、それが岩だぬきが教えてくれる3つ目のポイントです。イスラエルの人たちもよくアラノの方に行ったり、岩だぬきは身近な存在だったと思います。彼らは見るときに本当に目を開いていること。もしですね、岩だぬきがどんだけ素晴らしい機能がある目を持っていても、 目を使ってなかったら、あっという間に敵にやられてしまいます。弱い存在です。また誰かが見守ってくれてないと、彼らはあっという間にワシであったり、さまざまな生き物にやられてしまいます。しかし、目を使って常に目を開けていて、そして互いに守り合っているからこそ、彼らは生きていくことができるわけです。私たちも岩なるキリストに住まいます。それだけではなくて、私たちは心の目を開いていなければいけません。聖書の中で何度も目を覚ましていなさいという言葉が書かれています。サタンは巧妙で、さまざまなことから私たちに戦いを挑んできます。さまざまな問題もやってきます。その時に私たちは心の目を常に開いていなければいけません。また私たちは弱い存在です。一人だと弱いですけども、互いに祈り合い励まし合っていく時に前進していくことができます。私たちは神の家族、キリストの体です。一箇所別の御言葉の箇所を開きたいと思います。エペソ人への手紙の6章の18節です。エペソの6章の18節。エペソ6章の18節をお読みしたいと思います。エペソ6章の18節をお読みいたします。あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。アメン。実はこの箇所の前には、御霊の武具を身につけなさいと書いてあります。ねえ、ここに一つ前だと17節、救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。もうこのあたりの言葉はですね、皆さんよく知ってらっしゃると思います。しかし最後の締めの部分、それは、あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。まさに岩だぬきが教えてくれるその賢さの一つでありますね。彼らは目を覚ましていて、互いに励まし合う。ある意味、祈り合うというよりは、本当に注意をし合う。それが岩だぬきの特徴です。私たちクリスチャンも、目を覚ましていなければいけません。御霊の武具を身につけ、そして、心の目を覚ましていましょう。サタンの誘惑であったり、また攻撃から私たちは目を覚ましていなければいけません。目を覚ましていると、さまざまな問題がやってきても、主により頼んでいく御霊の武具をしっかり身につけていくことができます。そしてまた互いに祈り合っていく、励まし合っていくことが大事です。このコロナ禍でやはり人と人が会うことが難しい、マスクをしていて話しにくい、食事やお茶の交わりがなかなかできない、そういう状況があります。しかしその中で私たちは気をつけなければいけないのは、祈り合う、励まし合うということをやめてはいけないということです。メールであったり電話でももちろん祈ることができます。互いの状況を聞くことができます。今は感染が落ち着いてきて、礼拝にももっと集いやすくなってきています。その中で本当に私たちは祈り合っていく、励まし合っていかなければいけません。一人一人は正直弱いです。岩だぬきのようにすぐに一匹だったら本当にすぐやられてしまいます。しかし私たちは共に励まし合い、補い合い、ある意味重なり合い、そして歩んでいくときに、私たちは主の強さによって立ち上がっていくことができます。もし皆さんの周りにですね、弱っている人、最近なかなか会えない人、教会に来れていない人、本当にいろんな祈り課題を抱えている人がいたら、ぜひ互いに祈り合っていきましょう。そのときに主は豊かに働いてくださいます。そのことをこの岩だぬきの姿は私たちに教えてくれているな、そのように思います。この岩だぬきの、ヘブル語での名前というのはシェファンという読みだです。岩だぬきはシェファンというヘブル語ですけども、これは隠れるものという意味があります。もう一度箴言の30章の26節に戻りますが、箴言30章26節、岩だぬきは強くない者たちだが、その巣を岩間に設ける、ね、岩だぬきという名前はまさに岩が出てくるわけですけども、このシェファン、隠れるもの、彼らは岩間に住むんですけど、同時に岩の間にすぐに隠れるということも先ほどお伝えしました。聖書の中でこの隠れるっていう言葉が実はよく出てきます。主に身を避けるとかですね、主は我が避けどころ、いろんな言葉が出てきます。詩篇の104篇の18節には岩だぬきのことをですね、こうも言われてます。岩は岩だぬきの隠れ場ね、詩篇104編で、岩は岩だぬきの隠れ場だって、ね、岩間に巣を設けるだけじゃなくて隠れ場だって、隠れるものが岩に隠れるっていうね、まあもう隠れまくってるって感じがしますけども、皆さんのイメージで隠れるとか身を避けるとか避けどころって どうでしょう。どっちかというとネガティブなイメージが強いんじゃないかなと思うんですね。なんかクリスチャンってすぐに逃げるとかですね、隠れるとか弱いとか、まあそういうイメージを持つ方もあるかもしれませんが、主に身を避ける、主から隠れる、あ、主に隠れる、身を避ける、避けどころ。実は私たちネガティブに日本語だと捉えやすいですけども、ヘブル語ではもっと積極的な意味があります。主に避けるという言葉は、主を信頼するという意味が込められています。主は我が避けどころという時に、そこに信頼を置くということが意味があるんですね。主に隠れるっていうのは、それだけ信頼しているからそこに身を置くことができるという意味があるんですね。これは積極的な意味です。イワダヌキはファッと岩の間に隠れるですけども、それは岩を絶対的に信頼しているからです。もう臆病に見える、確かに臆病なんですけども、しかしもう本当にそこに信頼を置いているわけです。私たちも積極的に主を避けどころにしていく必要があります。隠れ場にしていく必要があります。今日の4つ目の最後のポイントです。それは主を積極的な隠れ場とするということです。主を積極的な隠れ場としていく。それが今日の最後の4つ目のポイントです。この隠れ場、聖書の中で隠れ場というのが出てきますが、これは言葉の意味はただ隠れるシェルターのようなものっていうだけではありません。実はそれは誰からも何からも妨害されない神様との主との深い親密な交わりを持つ場所という意味があります。避けどころ、ね、また隠れ場というのは何にも妨害されない神様との主との豊かな親密な交わりの場所です。また神様の臨在が満ちている場所、それがこの隠れ場、避けどころの意味です。例えば、三つ翼の影に隠れるっていうかですね、三つ翼の影という言葉も詩篇の中で出てきます。特にダビデの姿を見ていくときに、彼は岩の中に、また洞窟のところに逃げていったということを言いましたけども、同時に彼は本当に主の宮に住まいたい、そして主の臨在の中に入っていきたい、そのことを何度も詩篇でも歌っています。ダビデはしっかりと彼の避けどころ、隠れ場を持っていたんですね。他の聖書の登場人物たちも、エリアであったりモーセだったり、さまざまな人たちもこの岩なる主に避けどころを、逃げ場をしっかり持っていたわけですね。イエス様ご自身もどうかというと、いつもの場所でとか、いつもの時間に祈られた、寂しい場所に行かれた、そのようなことが聖書に書かれています。イエス様もこの隠れ場をしっかりと持っておられたんですね。積極的な意味での隠れ場、主との親密な交わりの場所です。私たちにとってこの隠れ場とは何でしょう。もちろん神様だっていうのは簡単なんですけども、それだけじゃなくて、神様との深い交わりの親密な交わりのある場所、何にも妨害されない主の臨在が満ちた場所。もちろん日曜日に教会に行くのも大事なことです。そこは本当に主の臨在が満ちている場所です。しかし日々の歩みの中で、この隠れ場をしっかり持っていくということが大事です。朝のデボーション、また夜帰ってきてから祈る場所、御言葉を開く場所、家の中にあるでしょうか。家の中でもしっかりと、ああ、ここで主の親密な時間を取れる、その時間と場所を確保していくことは大事です。家の中でなくても公園であったり、また職場の中でもどこかの片隅であったりですね、もしかしたらトイレであったり、どこかそういう場所も、そうですね、学校でもどこでも取れると思いますね。主との親密な交わり、主の臨在が持てる場所、そこをしっかりと確保していくことが必要です。ただ神様を信じてますだけで主と交わってない、それは弱い生き方になります。岩狸が岩に隠れない生き方になってしまいます。主と深く交わる、本当の隠れ場を得ていく、それが本当に大事です。もし隠れ場がないのであれば、成功するかしないか、疲れるか、元気か、そんな感じの本当に振り回される生き方になります。しかし日々その隠れ場に、主との深い交わりに入っていくのであれば、その歩みは主が確かにしていってくださいます。また皆さんの中で本当に祈りが必要、祈り続ける必要がある方々もあるかもしれません。旧約聖書の第一サムエル記にハンナという人物がいますけれども、彼女は子供がなかなか与えられなかった、ずっと祈り続けました。主の宮の前に行って本当に泣きながら祈り続ける、そういうことを続けました。私たちも祈るときに、なかなか主が答えてくださらないように感じるときもあるかもしれません。 ハンナもそう本当に思っても仕方ない。しかし彼女は主に信頼して祈り続けたんですね。その時に主は目を留めてくださり、ついにハンナから息子のサムエルが生まれていきます。その時に、ハンナはこのように歌います。主のように聖なる方はいません。誠にあなたの他には誰もいないのです。私たちの神のような岩はありません。第一サムエル記2章の2節ですね。主のような聖なる方はいません。私たちの神のような岩はありません。そのようにハンナは歌いました。主は私たちの岩なんだってハンナはあんだけ本当に苦しい中で祈り続ける中でこの主に信頼していったんですね。まさに隠れ場に酒どころに日々入りながらそこで祈り続けたんですね。そうした時に信頼を置き、その岩間に住まっていった時に彼女は主の栄光を見ていくことができました。私たちは祈りがなかなか答えられない状況が変わらない中でも本当にこの週に岩間に入り酒どころでそこで祈り続ける、その時に主は大きな御業を成してくださると思います。最後にイザヤ書の32章の1節から2節を読んでこのメッセージを閉じたいと思います。イザヤ書の32章の1節から2節です。イザヤ書32章の1節から2節お読みしたいと思います。見よ、一人の王が義によって治め、首長たちは公正によって支配する。彼らはそれぞれ風を避ける酒どころ、嵐を避ける隠れ場のようになり、砂漠にある水の流れ、乾ききった地にある大きな岩の影のようになる。イザヤは、後に来る、救い主のことを予言しています。見よ、一人の王が義によって治めって。まさにイエス・キリストが、私たちを義によって治めてくださいます。イエス様は私たちにとって風を避ける避けどころ、嵐を避ける隠れ場のようになる、乾ききった地にある大きな岩の影のようになる。私たちの本当にこのコロナ禍であったり、また普段の歩みの中でもいろんな戦いや困難がある中で、病がある中で、イエス様こそが義によって治める、この方こそが私たちの隠れ場であり、ここに私たちは住まっていく、その豊かな神様との親密な交わりの中を生きていかなければいけません。このイザヤ書の32章の後半、15節も見ていただきたいです。イザヤ書32章の15節。しかしついに糸高きところから私たちに霊が注がれ、荒野が果樹園となり、果樹園が森とみなされるようになる。アメン。私たちは酒どころに住まっていく。イエス様に、主により頼んでいく。その中でついに糸高きところから私たちに霊が注がれ、荒野が果樹園となり、果樹園が森とみなされるようになる。まさにこの予言が成就していっている。その時私たちは歩んでいっています。私たちが主に信頼し、この酒どころに、この隠れ場に私たちが入っていくのであれば、その時に私たちに霊が注がれ、主からの聖霊様が豊かに注がれ、私たちに今荒野が目の前にあったとしても、そこが果樹園になり、多くの実を結ぶことができる、また森のように豊かな場所になっていくんだってことです。皆さんの中で今本当に課題がある、また人生が本当に荒野のような状況、そういう方もおられるでしょうか。岩なる主に身を避けていきましょう。そこに住まいましょう。日々そこに親密な交わりを持っていくとき、主の霊が注がれ、皆さんの人生が実り豊かなものに変えられていく。あのハンナの祈りが応えられて、主が素晴らしい祝福を与えてくださったように、私たちもそれを見ていくことができるようになります。あの岩だぬきの姿は一見臆病に見えます。しかしどれだけ岩を信頼しそこに住まっているかが、私たちは見ることができます。それが岩だぬきの賢さの秘訣でした。私たち人も主の形に作られた、確かに私たちは能力があるかもしれない、しかし弱い存在です。またいろんな問題があります。しかししっかりと主に住まっていくこと、そして主に隠れ場を持って、そして交わっていくこと、それができるのであれば、私たちは知恵者中の知恵者の歩みをしていくことができます。これから最後に短く祈る時間を持ちたいと思います。皆さんの弱さや祈り課題、病やさまざまなことあるでしょうか。今日この動画を見てらっしゃるお一人一人、私顔が見えませんが祈りたいと思います。今皆さんも目を閉じていただいて、主よ、こういう今問題があります、なかなか主ともしかしたら交われてなかったかもしれない、でもこのメッセージを聞いて今主よあなたの前に出ていきます、祈りましょう。今しばらく自由に祈ってください。最後にお祈りを閉じたいと思います。